皆さんこんにちは。ようこそ東京キリスト教の教会の日曜礼拝、リビングザライフシリーズにお越しくださいました。豊かに生きるをテーマにしたこのシリーズですが、オープニングにもあったように2回目の今回は神と健康ということについて、聖書からご一緒に深めていければと思います。早速恒例のクイズから始めたいと思います。健康に関するクイズとなります。よろしいでしょうか。皆さんチャットの方に答えをぜひお願いしたいと思います。1問目、 WHO 世界保健機関は健康を定義してるんですが、健康とは肉体的、精神的、社会的に完全に良好な状態と定義していますが、1998年の総会で追加で提案されたことは何でしょうか。1、関係的。2、霊的。3、情緒的。4、知性的。ということです。よろしいでしょうか。こちらの答えはこちらになります。霊的ということです。とても興味深い答えですね。結果的には実は追加されなかったんですが、霊的さ、まあスピリチャリティというですね、世界中から、とても重要なものとして提案されていまして、今現在も議論され続けられているそうです。面白いですね。2問目、こちらです。聖書の中で最古の臨床医学実験の記録と呼ばれる箇所があるのは、1、まあ、始まりの創世記。2、まあ、このモーセの律法が制定された出エジプト記。3、いろんな規定が書かれているレビ記。そして4、預言者の書であるダニエル書。何でしょうか。よろしいでしょうか。答えはこちらになります。じゃん、ダニエル書。聖書ご存知の方、わかると思うんですが、ダニエルはですね、違う国の王様に仕えているっていうダニエルたちがですね、あるんですが、違う国の王様の肉や、そういうお酒を飲むっていうことを彼は拒否して、自分たちは野菜だけ、飲み物は水だけで10日間、自分たちの状態を見てくださいっていう箇所があるんです。しかしこの肉やお酒を飲んだ人たちと野菜と水しか取らなかったダニエルたちの比べられて、最後ダニエルたちの方が顔色が良くて健康も申し分なかった。実はこれが最古の臨床医学実験の記録と呼ばれるそうです。聖書は興味深いと思います。聖書にはこのような箇所があります。心が喜びを抱くと体を健やかに保ち、霊が沈み込むと骨まで枯れる。つまり聖書のメッセージは、心とまた体というその健康さっていうのは、まあ、つながっているものである。喜んでる心っていうのは良い薬、メディシンだっていう英語では書いてあります。このような箇所は聖書には他にもいろいろとありまして、聖書は実は健康について無知で関連のない書物ではありません。旧約聖書には食べ物の規定など、神様の民と呼ばれたイスラエルの民は、はるか昔から自分たちが何を口にするのかということにも非常な注意を払って生活してきました。今日はそのように聖書から、また聖書を通した人の人生から、神様と健康について深めていければと思います。オープニングがあったように、今日は特別な3人の方からのシェアリングがありますので、楽しみにしてください。早速一つ目のポイントはこちらになります。健康とは自然の姿に戻ること。このポイントでは特別にピラティスインストラクターである金田正彦さんから分かち合いをしていただきます。それではよろしくお願いします。
こんにちは。東京キリストの教会プロフェッショナルミニストリーの金田正彦です。 今日は神様と健康ということについてお話をさせていただきます。私の仕事はピラティスインストラクターです。現在東京都内でピラティス専門スタジオを経営しています。ピラティスは2020年大人の習い事ランキング1位を獲得し、今や人気のエクササイズとなっています。そんなピラティスとは体を整えるために行う運動で、自分の体をよく知り、その動かし方を学ぶメソッドです。寝たまま、座ったままの動きが多いので、誰にでも簡単に行えるメソッドです。ピラティスはジョセフ・ピラティスというドイツ生まれの男性から由来したものです。ジョセフ・ピラティスはもともと幼い頃、くる病、喘息、リウマチ熱に苦しんでいて、自身の病気を克服するために様々な訓練法を行っていました。第一次世界大戦中、仕事のためにイギリスにいたジョセフ・ピラティスは捕虜として収容所に抑留され、仲間の捕虜の体力と全般的な回復を手助けするために身体調整法をこの頃から取り組み始めました。それがコントロロジーといって、現在のピラティスメソッドの元となっています。ピラティスメソッドは人類の究極の目標、健康と幸福を手に入れるために不可欠な精神的、身体的な力を与えてくれると自身の著書の中で言っています。深い呼吸と体の中心である背骨を動かすことで、体がリフレッシュして何とも言えない前向きな気持ちになるのがこのエクササイズの特徴です。私はこのピラティスメソッドを通して皆様に健康をサポートさせていただいておりますが、健康であることってどういうことだと思いますか？皆さんは健康と聞いてどんなイメージを持つでしょうか？病気になっていないこと、夜ぐっすり眠れて朝の目覚めがいいこと、美味しくご飯が食べれていること、人それぞれ健康のイメージがあると思いますが、ジョセフ・ピラティスはこう言っています。健康というのはそもそも普通の状態である。人間が自然の法則をよく知り、それに従うだけで世界中の人が健康になる。この言葉を聞いて、私は聖書の中のこの聖句を思い出します。創世記1章27節、神はご自分にかたどって人を創造された。31節、神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。神様が私たち一人一人をお作りになり、姿形は完璧にデザインされています。健康な体というのは努力して手に入れるものではなく、神様がすでに備えてくださっているというものなのだということです。とはいえ、もともとの私は自分の体を他の人と比較して身長がこう低いことなど嫌で嫌でたまりませんでした。ですが、日々聖書の言葉とピラティスを行っていく中で、この考えは良い方向へと変わっていきました。この画像を見てください。これはロックバランシングといって、大きさや形の異なった石を重力の中で積み上げているもので、一つ一つの石が互いにバランスを取り合って重力の中で立っています。私たちの体も人それぞれ違う大きさや形を持っていて、その人に合った良い姿勢を取り戻していくこと、神様がすでに備えてくださっている素晴らしい体に気づいていくことなのだと私は思っています。さて、どうしたら健康的な体を取り戻すことができるのでしょうか。良い姿勢のまま我慢して耐え続けるのでしょうか。それは不可能です。良い姿勢をしようとしても、だんだん疲れてきて数分経てば元の崩れた姿勢に戻っていきます。ピラティスメソッドでは常に体を伸ばしリラックスする必要性を重視しています。それはまるで猫や他の動物たちがこう伸びをしたり、 床に転がって体を動かしているように、私たち人間も同様に背骨を中心に自由に機能することを必要としています。特にデスクワークなどで長時間座ったまま動かずにいる方は、休憩時間に動物のように背骨を中心に動かすことを行ってみてください。それだけですっきり体が整えます。ここで皆さんに質問です。この地球上で体の構造が二足歩行ができるようになっている哺乳類は次のうちどれでしょうか。1レッサーパンダ、2チンパンジー、3人間。この中でどの動物が一番体が二足歩行に適しているかどうか考えてみてください。答えはもちろん3の人間です。他の動物は状況によって一瞬だけ二足歩行が可能なんですが、背骨の構造で二足歩行が可能なのはこの地球上の哺乳類では人間だけです。この画像をご覧ください。地球上の哺乳類唯一の二足歩行を可能にしているのは人間だけ、腰が前に向かってカーブしているおかげなのです。ちなみに新生児の赤ちゃんにはその腰のカーブが存在しません。しかし私たち人間は誰に教わるわけでもなく、神様がデザインしているおかげでいつの間にかこの腰のカーブが完成していきます。とはいえ猫背姿と呼ばれる背骨全体を後ろに向かってカーブさせて生活をし続けていると二足歩行が困難になってしまい、支障をきたしてしまいますので注意が必要です。背骨は体の健康にとってなくてはならない存在ですが、この背骨は建物で例えるとどこに当たるでしょうか。それは柱になります。聖書では土台が一番大事だと書いてありますけれども、柱も丈夫でいい状態を保っていればその建物は崩れることがありません。第一コリント6章19節から20節、知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。神殿とは神様を礼拝し賛美する場所です。この聖句では私たちの体を神殿に例えています。神殿の状態をいつも健やかに整えて気持ちよく神様を賛美していきたいです。神殿を自分勝手に扱うのではなく、丁寧に神様の栄光を表すように動いていきたいですね。マインドフルネスという言葉を聞いたことがあるでしょうか。私たちが生きる今に意識を留める瞑想法なんですが、私たちの大脳は同時に2つのことを考えることができないようになっています。現代の情報化社会の忙しい日々の中で神殿である体に意識を留めることがなかなか難しいものだということにもなります。一日の中で今を味わいながら動く時間は祈りに似た幸福感を私は感じます。目を閉じて祈りを捧げるように神殿である自分の体に耳を傾ければ、より神様を近くに感じることができるかもしれませんね。シェアは以上で終わりになります。聞いてくださりありがとうございました。
金田雅彦さん、ありがとうございました。とても興味深い話でまた勉強になりました。そして思わず体を伸ばしながら聞いてしまいました。健康とは自然の姿に戻ること。金田さんのシェアから印象に残った言葉はこちらでした。健康というのはそもそも普通の状態である。人間が自然の法則をよく知り、それに従うだけで世界中の人々が健康になる。そしてこの聖句を分かち合ってくださいました。神はご自分にかたどって人を創造された。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは 極めてよかった。健康というものは神様が作られた私たちのもともとの姿であるということ。そしてそれは極めて良いと呼ばれたほどに美しく素晴らしくデザインされたものであるということです。つまり私たちは健康とは何かということを考えるときに、私たちがどのように健康になっていくかという問いかけの前に、どのように私たちは神様に作られたのかということを考えることが重要であるということではないでしょうか。健康とは神様が私たちをどのように作ってくださったのか、まず知ることであり、ぜひそのメッセージを一緒に深めていきましょう。次のポイントに移りたいと思います。2つ目のポイントは、健康とは与えられた神殿を守ることです。このポイントでは特別に医師の山口京子さんから分かち合いをしていただきます。現在は東北の仙台にお住まいです。どうぞお聞きください。
皆さんおはようございます。山口京子と申します。現在宮城県塩釜市にある坂総合病院で内科医をしています。患者さんが病気になった時やがんが分かった時、何が悪かったんですか、日頃の不摂生のせいでしょうかとよく聞かれます。日頃の行いが悪かったから罰が当たったんでしょうかと聞かれる方もいます。しかし答えはノーです。病気はどんな人にも起こりうることで、健康にとても気を使って生きていても病気になりますし、逆に不摂生極まりない生活をしていてもお元気に年を重ねられる方もいて、人間にはコントロールできない領域の問題です。医学にはまだまだわからないことがたくさんあり、私が医師になってから27年の間にもたくさんの発見があったり、以前は正しいと思われていた治療法が大きく覆ったり、実は体に害があるということが分かったりもしています。科学というのは神が作ったこの世界の美しさを発見していくことだとよく言われますが、医学という分野もまさに神様が天地創造の最後に集大成として作られ、極めて良いと言われた人間というものの素晴らしさを探求していく科学だと言えます。旧約聖書ヨブ記1章21節にはこう書いてあります。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう、主は与え主は奪う。私たちはこの世で永遠に生きていくことはできません。すべての人が同じスピードで年を取っていきます。10代20代の皆さんにはわからない老化というチャレンジがすべての人に存在します。いつどのようにこの世を去ることになるかは誰にも分からず、コントロールすることができないのです。では私たちはどのような心で健康に心を向けていったらいいのでしょうか。自分でコントロールできないことに注意を払う必要があるのでしょうか。コリントの信徒への手紙第1、6章19から20節にはこう書いてあります。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。神から与えられた体をよく管理する。人生を神の栄光を表すように、最大限有効活用するために体をメンテナンスしていく、ということが健康に注意を払っていく意味ではないでしょうか。予防医学はそういう視点に立った考え方で、私も自分の外来で患者さんにいろいろと指導をしています。今日はその一部を皆さんにお話ししたいと思います。あくまで予防ですので、これをやればもう大丈夫とは思わないでください。一番皆さんが心配な病気はがんではないでしょうか。がんの誘因として明らかにされていることがいくつかあります。タバコ、ピロリ菌、またいくつかのウイルス感染。 放射線の被曝、過度の紫外線暴露、遺伝などです。一方、がんになることも自然現象の一部、老化の一部とも捉えられます。ここ10年、腸活というのが盛んになってきましたが、小腸が大切な役目を担っていることが明らかになってきました。腸内環境が良く、善玉菌が多いと体内での活性酸素の発生を抑え、免疫系が強くなって、がんだけでなくいろいろな病気になりにくいと言われています。欧米型の食事より日本の和食や地中海型のオリーブオイルや野菜、海産物をよく食べる食生活は体に良いとされています。がんも早期に見つければもはや不治の病ではなくなってきました。内視鏡、腹腔鏡などで手術をすれば苦痛なく治療することができますし、再発のリスクも極めて低いです。苦しい闘病という経過とは全く違います。ぜひ健康診断を定期的に受けて早期発見に努めてください。がんに並んで多いのが心臓血管系の病気です。心筋梗塞、脳卒中といった病気です。これは高血圧、糖尿病、コレステロール、肥満、タバコ、ストレスがリスクファクターとされています。40代ぐらいの体の代謝が落ちてくる頃からこのような病気が出てきやすくなります。まずは食事、運動に注意を払っていただき、それでも改善しない場合は内服治療を検討するようになります。現在の日本人の食生活は糖質型、脂質型です。つまり米やパン、炭水化物、甘いもの、肉や揚げ物、脂っこいものの食べ過ぎです。十分なタンパクを摂取し、カロリーを糖質だけでなく良質な脂質を使って確保し、適度な運動をするということが理想的です。そしてすぐに何か口にしてしまうのではなく、空腹の時間を作るということも大切です。また年を取ってくると、寝たきりにならない、認知症にならないというのは全ての人の願いではないかと思います。そのために運動は筋肉や運動機能を維持するだけでなく、認知機能改善の効果があるという点でもとても大切です。筋肉の維持、若い人にはピンとこないかもしれませんが、30代から筋力低下は徐々に始まっています。年をとっていきなり運動するというのは本当に大変です。ぜひ若いうちから運動習慣を身につけ、歯磨きのように生涯継続していただきたいです。食生活、運動習慣というものには節制力が必要ですね。自分だけのためだとやる気が出ないかもしれません。しかし今日私の話を聞いてくださった皆さんには、神様からいただいた体を大事にする、しっかりメンテナンスして素晴らしい目的のために用いられるという動機、情熱を忘れず、ぜひ続けていただきたいと思います。皆さんの努力には必ず神様が報いてくださることを信じています。残念ながら努力をしても病気になるかもしれません。それでも神様が乗り越えさせてくださる試練だと信頼して向き合っていただければと思います。今日の話は以上です。ありがとうございました。
山口京子さん、ありがとうございました。医師の観点から話していただき、とても勉強になりました。京子さんは正直に、医学の世界でもまだまだわからないことも多く、昔正しいと思っていたことでさえも今ではそうでないものも多くあることを伝えてくれました。そして最近になって分かってきている事柄というのもとても興味が惹かれました。健康とは与えられた神殿を守ること。京子さんはこのように語ってくれました。いつどのようにこの世を去ることになるかは誰にも分からず、コントロールすることができない。健康は誰にもコントロールすることはできないということです。でもその中でどのような心を持って健康に気をつけていけばよいのかということを話してくれました。この成果を分かち合ってくれました。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。だから自分の体で神の栄光を表しなさい。これは先ほど金田さんもシェアしてくれた聖句で、一つ目のポイントとも重なるところがありますが、聖書で私たちの体は神殿であると語ってくれています。私たちはただ自分たちのためだけだと健康になっていくという動機や心を持っていきにくい。しかし神様を知っている者は、私たちの体は与えられている神殿であるということ、それはとても高貴で価値のあるものであるということを知ることができます。同じような聖句でこういう聖句があります。だから食べるにも飲むにも何をするにも、すべて神の栄光を表すためにしなさい。食べるにも飲むにも何をするにも、神様を知っていると神様の栄光という目的と動機が与えられます。神様の存在すると、私たちが健康になっていく、そのための心や態度、また動機が与えられるということではないでしょうか。ぜひ私たちにこの与えられている特別な神殿を一緒に守っていければと思います。ありがとうございます。続いて最後のポイントですが、3番目のポイントは、健康とは神様が見守ってくださることです。このポイントでは、現在80歳になられました服部圭介さんにシェアリングをしていただきます。服部圭介さんはこれまで2度の大きな病を乗り越えられてきました。健康の危機に直面しながら、今なお元気で歩んでおられます。そのお話を聞きたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。
この病を通して学んだことは、すべてを神様に委ねた時の祈りの力でした。寝ている時も起きている時も、一人で戦うのではなく、イエス様が共にいて必ず助けてくださる、共に戦ってくださるという安心感から平安に満たされました。この平安は自分の力で作り出せるものではなく、イエス様が心の心配を取り去ってくださった結果だと実感しました。これからは神様から支えられた時間を大切にして、神様の栄光のために有意義な人生を過ごしたいと思っています。最後に詩篇91編の10章から12節を読みます。災いはあなたに降りかからず、病みもあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たらないようにする。ありがとうございました。
圭介さん、ありがとうございました。2つの大きな健康の危機に直面しながらも、神様が見守ってくださる、その重要性を 伝えてくれました。話してくださった通りなんですが、実は今でも去年の手術から完全に回復はされていません。体の不自由さ、望み通りいかないこと、そしてコントロールできない体調のことなど、今でも日々戦っておられます。しかしそれでもなお、服部さんは、圭介さんは心に平安を覚えることができています。改めて本当の健康の意味を覚えさせられ、同時に問いかけられた感じがします。私主はそれを見守るもの、絶えずこれに水を注ぎ、誰もそれを損なわないように、夜も昼もこれを見守っている。分かち合ってくださったこの聖句は、神様がその神様を愛する神様の民をブドウ園に例えて、必ずケアし見守ってくださっているという聖句です。神様は私たち一人一人を気にかけ見守ってくださる存在です。今日話があったように、私たちは自分自身が健康であろうとしても望み通りにならないこともあります。コントロールも最終的にはできません。しかし聖書が伝えていることは、決して変わらない事実は、神様はどんな時も、そして私たちがどんな状態でも見守り続けてくださっているということです。私はそのことを覚え、感じ続けることこそが本当の健康の意味につながっているのではないかと思います。私たちは健康を考えるとき、改めて神様が見守ってくださっていること、そして私たちに心の平安を与えてくださるということを一緒に覚えていければと思います。今日私はこの神と健康というテーマで考えたときに、改めてこの身近な健康という身近なテーマの中に神様のメッセージがたくさんあることをすごく感じました。そして深く本当の意味で健康になっていくこと、私自身もこれから目指していきたいなと心から感じることができました。神と健康、今日の礼拝を通して皆さんが新たな視点で私たちにとって重要な健康というものを深められたらと思います。そしてそのことを通して、いかに神様が私たちに身近な存在であるかということも深めていただけたらと思います。皆さんに神様からの豊かな健康がありますように。今日のメッセージは以上になります。ありがとうございます。